小沢みやび88の玉手箱
こんばんは。音楽表現家の小沢みやびです。この番組88の玉手箱では、お仕事プライベート問わず熱い思いをお持ちの方をゲストにお招きして、好きなものへの愛情、お仕事でしたら業界への思い、そして今番組をお聞きの皆様のお役に立つような情報をお届けしてまいります。英語英会話、皆様得意でしょうか、苦手でしょうか。私とってもとっても苦手です。街中で英語で質問されちゃうと固まってしまうタイプなんですよね。私のようなタイプの方に嬉しい味方のような方が本日のゲストなんです。英語を教えないで英語を学ぶってどういうものなんでしょうか。それでは本日も玉手箱を紐解いて宝物を見ていきましょう。
小沢みやび88の玉手箱
本日のゲストは、英語を教えない英会話アウトプットトレーナーの小西美晴さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小西さんのプロフィールこちらでご紹介いたします。小西美晴さん、子供時代を海外で過ごした経験から、日本人が英語を話せないと思い込んでいるのは教育の中で植え付けられた英語に対する間違った認識のせいだと気づきます。英語は学ぶものではなく使うものだという観点から、英語が苦手というマインドのブレーキを緩めることに特化したセッションを開発、延べ100人以上のセッションで96% の満足度を誇ります。
ありがとうございます。
英語が話せる日本人を増やして日本を元気にしたいという思いから、個人セッションや企業研修などに尽力されていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵な紹介を。
小西さん、もう早速なんですけども、
はい、
英語を教えない英会話アウトプットトレーナー、はい、もう、はい、謎だらけなんですね。英語を教えずに、英会話のことでお仕事にされているってことですよね。
そうです、
はい、ちょっとそこ一つずつ伺っておこうと行こうかと思います、はいはい。アウトプットトレーナーって何ですかってところなんですけれども、まず最初やっぱり英語を教えないが気になってしまうんですが。
そうですね、実は私英語の先生ではないんですよ。
先生ではない。はい、
そうなんですよ。コーチということをやってましてですね、コーチングっていうのを使ったり、うん、心理学を使ったりしてるんですけれども、その教えたら教わったものって正解だと思い込んでしまいませんかね。あ、ただ正解になってしまうのはちょっと嫌でですね、それよりもあなたの中にある英語、私が引き出して差し上げるっていう感じですね。なのでアウトプットに特化したことをしているんですね。
おー、教えるとそれが正解になる。まあ確かにそうですね、先生から教わるって、先生が言うことって正しいですもんね、こう感覚的に言うと。
そうですね、
だからそうではないよと、
そうじゃないんですよね、だから英語を話せるようになるためには何が必要なのかな、何があなたの中にあるのかなっていうのを私に引き出させてっていうのがアウトプットするっていうトレーニングなんですね。
おおほほほほほ、そういうことなんですね。ね、まあ、英語ってやっぱり勉強っていうイメージがどうしても日本の中にいると思ってしまうんですけれども、
そうですね、冒頭でもおっしゃっていただいたけれども、英語って結局コミュニケーションするためのツールでしかないわけですよ。
はい。
それをどう使うかっていうことは多分学校では教わってないんですよね。もう勉強して勉強してインプットインプットインプットって。
そうですね、英会話の授業私も中学生高校生でやりましたけど、
はい、
でもやっぱりテキストを使ってそれを、まあ、クラスメートと一緒に話すみたいな。
そうなんですよ。でもその実際にそれってロールプレイングみたいな感じ、実際の会話じゃないじゃないですか。
はい、
うんうん、どうやったら通じるのっていうのは多分皆さんちょっとわからないところがあるんじゃないかななんてちょっと私は思っていてですね、
はい、英語には正解がないってことをね、小西さん事前の打ち合わせの時にお話されてましたけども、
はいはい、
正解がないっていうのはどういうことですか。
はい、実は私の父はですねずっと海外でその英語でお仕事してたんですけども、
はい、
カタカナ英語身振り手振り日本語入れてみたいな感じでできてたんですね。
あ、カタカナ英語と、まあ、日本語も交えながら、
はい、
お話されてた。
でなとかって言いながら、はい、でも通じるわけですよ。
はい、
そもそも私はインターナショナルスクールに子供の頃にタンザニアにいたんですけれども、
はい、
その時に通っていて、
うん、
もういろんな国のお友達がいていろんな英語があっていろんなイントネーションがあってそれが普通なところで育ってるんですね。
はい、
あと今現在の世界で使われている英語っていうのはネイティブスピーカーは、まあ、13億人ぐらいいるんですけど3分の1ぐらいなんですよね。
英語を話す方っていうのが13億人くらいいて、
はい、
そのうちネイティブでお話されてる方が3分の1くらい。
そうです。あとはみんなノンネイティブなんですよ。
ノンネイティブってどういうことですか。
例えばですねシンガポールでシングリッシュっていうそのシンガポール英語って呼ばれてるのがあったりするしたりですね、
はい、
あとフィリピン英語とかインドの英語とか、あと国によっては全く英語に聞こえない英語っていうのも実は存在するんですよ。
英語に聞こえない英語もあるんですね。
だから一つじゃなくてどれも英語なわけですよね、
はい、
例えば日本語って方言100以上あるんですけど、
うん、
全部日本語ですよね。
そうですね、たまにえって思うのあるけどさっきのそれですね、英語に聞こえない英語と同じですね。方言ちょっと本当にわからないんだけどでも日本語なんだよねみたいな感じですかね。
そうですそうです、それ、うん、それと同じ感覚を世界中でそれが起きてるって思っていただいた方が。
あ、やっぱね学んでるから英語ってこれって思ってます
けど。そうです、そうです、
そんなことないんですよね。そうですよ、
そうです、そういうことです、そういうことです。
正解がないってそういうことか。あ、わかりました、ありがとうございます。ちょっともうこれだけで私は今日すごく勉強した気になってますけども。いや勉強じゃないのか、これはね勉強じゃないですもんね。新しい
学び
ですね。そうですね、
はい、
ありがとうございます。で、そうするとやっぱり、ね、今ちょっとお話の中にもありましたけども、やっぱり英語教育というところ、
はいはい、
ね、日本の英語教育を私たち受けているので、
ま
あ、日本にいるとそうやって海外の方とお話しするスタートの方もいらっしゃいますけど、まあ、学校で初めて英語に触れる方もいらっしゃいますので、ちょっとそのあたりやっぱ日本の英語教育の難しさっていうところ、
そうですね、
感じになってるところを聞きたいんですけども。
はい、ありがとうございます。まあやっぱり他の言語を学ぶっていうのは文法とかねその単語を学ぶっていうのは確かに大事なんですけれども、
うん、
その正解さっき言った教わったものは使わなきゃいけないし、
うん、
正解だと思うから自分の言葉でいいっていうことを忘れちゃうんですね。
自分の言葉でいい、うん、
例えばその日本高校の時高校に入って初めて私英文法っていうのを出くわしてるんですけども、
あ、海外から日本に、
そうです、そうです、帰ってきて、はい、で括弧の中に正しい言葉を入れなさいっていうのはあんまりにもたくさんあって、
うん、
正しい言葉って何ってことになっちゃうわけですよ。
あ、
何入れても正しいわけですよね結局、
うんうんうん、
でも罰になっちゃうんですよテストとか。
小西さん的にこれ大丈夫と思ったものが 書いたらテストで戻ってくると×
罰なんですよ、
はい、
その言葉が入ってないから正しい一つだけの正解がじゃないからっていうね。
あ、そうか、英文法だとそうですもんね。あのこのワードでこういう意味って教わりますからね。
そうなんですよね、うん、でもまあそれはやっぱりね、でも大事なのは大学受験のためのものだったりもするし、うん、測るための統一的なねルールっていうのは必要なんですけどね。
うんうんうん、そうですよね、
はいはい、だから皆さん本当にね、もう世界的に高水準な教育、英語教育を受けてるんですよ。
あ、高水準なんですね。すごい学校で、日本人が学校で受けている。
そうなんですよ、すごいあの単語の量ですし、皆さんたくさん受験前に2000とか3000とか覚えませんでした？
もう全部忘れてます。すごい数の単語と文法といろんなことを覚えましたけど、はい、もう全部抜けてますね。
使わないでもいいことも教えるからなんですよ、覚えるからなんですよね、それはね。
絶対これ使わないだろってワードありますもんね。
ありますあります。これ多いですよね。
ああ、
なんですよ。
いや、あとやっぱりあの英語の教育を、まあ、学校で受けているという中で、もうこれ散々なんでしょう、あのいろんなところで聞きますけれども、
はい、
日本の英語教育は読み書きが多いっていうのを、ね、さいろいろなところで聞いて、で、はい、今回小西さんとお話ししている中でもやっぱり同じことを、読み書きが日本は多いからっていうふうにおっしゃってたんですけれども、
はい、
そのあたりってやっぱり、
いや、ね、本当は学校で英語って実は言葉なんだよ、自分の思いを伝えるための道具でしかないんだよっていうことも合わせて教えてほしいなと思ってるんですよね。
確かにそれは教わったことないです。
ねえ、だからそれがすごいもったいないな。せっかくね、たくさん単語も覚えてるし、文法もこれ以上しなくていいってぐらい勉強してるんですけど、
はい、
だから本当にも私のこの仕事っていうのはもったいないから始まってるんですよね。
あ、もったいないっていうところから、
日本人が本当に話せないの、うん、なぜか本当にもったいないと思っていて、
はい、
だからもう話せるようにそのブレーキ取って差し上げたいっていうのが私の原動力になってるんですね。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、あの後半ですね、そのもったいないというお気持ちの、まあ、きっかけになったところからまたいろいろね、はい、あのお話伺っていきたいと思いますので、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小沢みやび88の玉手箱箱箱箱。
引き続き英会話アウトプットトレーナーの小西美春さんにお話伺ってまいります。小西さん、先ほどもったいないというお気持ちで、まあ、はい、それが原点で英会話アウトプットトレーナーに、はい、まあ、習ったというような経緯ですけれども、もったいない、はい、まあ、多分ね、そのやっぱり日本人が喋れない英語を苦手と思っているそのあたりだと思うんですけれども、なんか具体的にエピソードってあったんですか？はいはい、
実はですね、まあ、大学時代もそうなんですけど、社会人になってからも、まあ、英語で話している人たちがいて楽しそうだから一緒に話したいなって思って近づくとですね、
はい、
いきなり黙るんですね。
日本人のお友達ですよね。
日本人の人が、
はい、
え、どうしてどうしてって言って、一緒に話そうよって言うと、いや、だって間違ってるとこ直されたらな、嫌だしなって言うんですよ。
あ、
直しませんって。
それ美春さんがって、小西美春さんが、指摘をするんじゃないかと、喋れる人がと。
そうです、
はい、
いやいや、そんな失礼なことしません。で、楽しそうに話してたわけですよ、
うんうんうん、
だから混ぜてほしいと思って近づいてるのに、うん、いや、もう話せないからって、そこでまたブレーキかかっちゃってるんですよね。話せてるんですよ。ただ恥ずかしい、間違ったのを見られたくない、聞いたり聞かれたくないとか、
はい、
なんかバカにされるんじゃないかとか、
うんうんうん、
なんかそういうことが作動するんでしょうかね、よくわかんないですけどね。そういうの取り払っ ついちゃったら本当に楽しく一緒にもっと話せるのにと思って、もうあと私は英語話せないんですとかって言いながら、それを I can't speak English って英語で言っていたり、
あ、道聞かれたら絶対それ答えるナンバーワンじゃないですか。
いや話してるじゃないですかね。
いやもうそれだけも皆さんそこ必死なんですよ。トラック。
そうなんですよ。だからそのね、ちゃんとインプットされているのに、で、まあ、インプットされているんですけど、実は黄金比っていうのがありまして、インプット対アウトプットの黄金比っていうのがあるんですね。
はい。
3対7なんですよ。インプット3したらアウトプット7してちょうどいいんですよ。
アウトプットやっぱしなきゃダメってことですよね。
そうですそうです。喋れるようになりたいんだったらやっぱり口使わないと。
離れ
もそうですし、口の筋肉とかですね、はい、そういうだからトレーニングだったりもするんですけどね。
あ、やっぱその日本の発声っていうかね、滑舌と海外、まあ、英語圏の滑舌って違いますものね。
はい、あの違う、知らない音、ない音、はい、ある音っていうのはそれぞれあるんでね、
はい、
それをちゃんと覚えるっていうのは大事かもしれないですけど、
うん、そのためには口をやっぱ動かしましょうっていうことですよね。
そうですね、そうですね。耳に聞いたことだけではできないですからね。
耳に聞いたことだけではね、そうですよね。うん、やっぱりどうしてもね。じゃあそういうようなご経験で、もうアウトプットをするために私は立ち上がったと。
はい。
具体的にそのね、あの小西さんのところに伺ってセッションしたいですっていうようなことをね、はい、門を叩くっていう言い方で合ってるか分かりませんけども、
は
い、そのいう時にはどんなことされるんですか？
まずですね、あのその方が英語に持ってるイメージっていうのを詳しく伺って、あ、こういうところは苦手だと思ってるんだなとかですね、
はい、
伺った上で、実は英語が話せるようになったら何がしたいですかっていうのをすごく私は大事にしてるんですね。
英語が話せるようになったら何をしたいか。
そうです、ゲームで言うと英語を手に入れた、
はい、
この武器どう使うかですよね。
あ、宝箱開けました、
はい、
アイテムとして武器として英語を手に入れた、
はい、
はいはい、お、確かにそれで終わりじゃないですね。
ですよね、そこからですよね。
敵を倒すとかいろいろね、ボス倒すみたいなありますものね。
そうですね、とかそれでそれをどう使うか、
はい、
そこが皆さん曖昧なんですよね。ただ英語は話したい、
うんうん、漠然と話したいって
思
っちゃいますね。
そうです、何のために、誰に何を伝えたいの、
うんうん、
そこを明確にしたいんですね。
はい、
それを明確にして差し上げることによってですね、話したいことが決まるわけじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
そうすると、あ、そのことにを話せるようにすればいいんだ、あ、それが話せるようになった、もっとこういうことを話したい、あ、じゃあもっとこういうことを仕入れてみよう、インプットしてみようっていう、そのインプットとアウトプットのその比率がどんどんどんどん改善されていくので、
あ、うんうん、
で通じるようになったらやっぱりもっと話したいって思うようになるから、自分でもできるようになるんですよね。
自分から学んでいくことにもなりますよね。
そうです、そうです。やっぱりいちいち人に聞かないとか正解を探さない、私だったらどう言えるだろうっていう、うん、そこをですね、腑に落ちてもらえるっていうところで、
はい、
まあ、おかげさまで私戻ってきてできなかったっていう人いないんですよ。
あ、もうすべて小西さんのところで一度学んだら
できるようになります、はい、
あ、素敵、ありがとうございます。で、やっぱりアウトプットの重要性、私もね、演奏する身なのでアウトプットが大事だなっていうのはやっぱ常々感じていて、うん、本番ってどうしても緊張しますけど、
はい、
これ本番重ねていかないと慣れないですよね。
そうです、
うん、それと同じことだなっていうのを今すごく感じながら、
ありがとうございます。
でこれがちょっとでもこう、ね、皆さんに伝わると、まあ、でも皆さんもきっとそうですよね、うん、いろんなところでプレゼンされたりされてると思うので、
うん、
そういうところでね、やっぱり回数重ねればどんどん慣れてきた、楽しくなってきた、
そうですね、
不安じゃなくなったっていう風な気持ちになってると思いますから、もう英語も何も変わらないよと、英会話も、
本当にそうです。皆さん車よく運転する人多いじゃないですか、
はい、
車も運転も一緒なんですよ。
は
あ、一生懸命一生懸命ルール道路交通法とかいろんなルールを覚えるじゃないですか、
はい、
でも覚えただけじゃ運転できないですよね。ちゃんと実施仮面の、ね、教習があって、
はい、
体で覚えるじゃないですか、
はい、
最初怖いけど毎日やってたら、
うんうん、
まあ、気をつけたりはするけど平気みたいになるじゃないですか、
はい、
それと一緒なんですよね。
もう英会話は身近なところにあるものなんだよと。もうそのね、そう、先ほどもねコミュニケーションツールだからっておっしゃってましたものね。
はい、
普段私たちが日本語喋ってるのと同じだと。
うん、
はい、ありがとうございます、ね、いろんなお話を伺ってて、まあ、やはりもう小西さんがものすごくこう英会話がね苦手だという日本人が多いってところにいろいろこう、まあ、ある意味お悩みなんでしょうね、小西さんにとっての、ね、だからそこでの、まあ、こういうことをされているっていうのを踏まえた上でやはりミッションですかね、やっぱこの仕事をしているアウトプットとして その専門のトレーナーをしているっていうところへの思いっていうのを聞かせていただければと思うんですけども。
はい、ありがとうございます。やっぱり正しさっていうよりも楽しさを英語に見出してほしいんですよね。っていうのは私の屋号が Enjoy Your English なんですね、
うん、
あなたの英語でいいじゃないですかと、はい、
Enjoy、 そうか、その You are、 あなたのですものね。
そうです、そうです、
うんうん、
だから究極ジャパニーズイングリッシュでもいいんじゃないですか。何もネイティブというかアメリカ人っぽく喋らなくても、
発音がもうちょっとその、
全然
カタカナ英語でもいいんじゃないって。
で、まあ、英語って自分にあんまり関係ないなと思ってる人たくさんいるんですけど、もったいないですよ、そこもまたね。なんでかって言って、英語を話せるようになるとその人の舞台っていうのは日本から世界、地球全体に広がるわけですよね。
うんうん、そうですね。
それによっていろんな国の人と話をして、いろんな文化とか考え方とかいろんな視点の違いを知ることができて、まあ、新しいアイデアがね浮かんだり、いろんな見方の発見っていうのができるわけですよ、
うん、
つまりそうやっていろんな価値観の違いを知ることで自分が豊かになるわけですね。
はいはい、
で一人一人が豊かになると実は日本も元気になるんですよ。
うん、そうですね。もうまずその最初の英語って自分に関係ないと思ってないですかっていうところで、はいって思いました。
ね、あ、でも英語はいらない世界っていうのは絶対来ないですから、
はい、
あとやっぱり言葉っていうのは私感情を交換するためのものだと思ってるんですね。
うん、
だから AI にはできないことだと思ってるんですよ、
はい、
うん、AI でね文字で情報交換できますけど、
うんうん、
そこに感情がどう入ってるかっていうのは自分の口から発した言葉に一番乗るので、だから自分で話してほしいなって本当に思ってるんですね。
そうですよね。言葉としてはね、そのいい英語、文法も綺麗な、うん、で発音も素敵なものにね言い換えてはくれますけども、
はい、
そこに怒りが込められてるとか、その怒りの度合い、嬉しさの度合い、
そうです、
とかそういったものっていうのはちょっとね伝わらないですものね。
そうなんですよ。ただぜひとも自分の英語で自分の言葉で自分の思いを誰かに伝えたい、そういうツールにしてほしいんですね。
うん、それがもう小西さんのもうミッションなんですね。それを伝えていくこと、まあ、英語へのコンプレックスっていうんですかね、
はい、
うん、そういうのがなくなっていくところってことですかね。うん、ありがとうございます。最後にちょっとだけこれ伺ってもいいのかなって思うんですけど、はい、英会話を苦手に思っている人へちょっとだけなんかアドバイスあったら教えていただきたいなって思うんですけど。
ありました、ですね、実は本当に中学英語で日常会話できます。
お、そうですか、
はい、中学レベルの教科書だけもう一回ちょっとパラパラっと英語の部分だけ音読しながら見返してほしいなと思ってます。
英語の部分を音読して、それはさっき の英語部分、口を動かしましょう。
そうです、そうです、そうです、
うんうん、
だからそういう教科書を復習するとどうしてもまた文法の日本語を追っかけちゃいがちですけど、
はい、
まあ、日本語無視してくださいまず。
うん、じゃあ英語の絵本とかの方がいいですか。
あ、それでもいいですよ。そう、音読していただいて、
うんう
はい、で絵本だと簡単な英語になってるわけなんですよ、子供向けなので、はい、だから簡単な言葉にできるように、普段から日本語も簡単な日本語にできるといいかなみたいな。
うんうん、簡単な日本語に。うんうん、
例えば、そうですね、そうですね、子供が分かるような日本語にすると、
はい、
英語もそのレベルの英語にすればいいので。あ、
そうかそうか、難しい言葉で説明しようと しなくていいんだよっていうのを日本語で一回考えてみて、そこから英語に転換すれば英語も難しくないってことですね。
そうです。
いや、もう今日はそう勉強って言っちゃいけないからね、学びの多い、はい、回でございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、またいろいろとね、お話を伺っていけたらと思いますので、
はい、
ぜひぜひまたご出演を遊びに来ていただければと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、本日のゲストは英語を教えない英会話アウトプットトレーナーの小西美晴さんでした。
小沢みやび88の玉手箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱
箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱英語、英会話が苦手な皆さん、ちょっと学びたくなりませんでしたか？小西さんのセッションが気になるという方、ぜひ英語ごとき小西で検索してみてください。小西は小さい西ですね。英語ごときスペース小西で検索です。さあ、ここで恒例のみやびに関する玉手箱のコーナーです。ゲストさんに私、小沢みやびの印象を一言で教えていただきます。さあ、英会話アウトプットトレーナーの小西美晴さんが思う私の印象は、第一印象はとても明るくて親しみやすい人、そして話をするうちに的確に人の話を捉えるセンスの良さを感じました、とのことです。めちゃくちゃ褒められてますよね。いや、これ恥ずかしいな。これからも親しみやすさと人の話を的確に捉えることやっていきます。ありがとうございました。さて、そろそろお時間です。今日の宝物が皆さんにとっても宝物でありますように。小沢みやび88の玉手箱、また来週午後9時30分にお会いしましょう。